それでは今朝の聖書の箇所を朗読させていただきます。黙示録の第1章9節から20節ですね。1章の9節から20節までを朗読します。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオデキアの7つの教会に送れ。私は語りかける声の 主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水の轟きのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、よよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよ。あなたは私の右の手に7つの星と7つの金の燭台等を見たが、それらの秘められた意味はこうだ。7つの星は7つの教会の天使たち、7つの燭台は7つの教会である。以上です。それでは今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、黙示録を学び始まって今日で3回目になります。で、1章の最後の部分ということですからね、1章に3回もかけてたら全部で22章ありますからね、どれだけかかるんだって感じがするかもしれませんが、あまりその期間にとらわれずですね、ゆっくりとじっくりとこの書に取り組んでいきたいなというふうに心から願っております。黙示録は実は今日読んだこの箇所からヨハネが実際に見た幻がですね、記され始めるところなんですね。それまでのところは序文と言ったらいいんでしょうかね、そういうところでありまして、ここから実際のその啓示、黙示、幻が記されていくところなんですが、前回もお話をしましたように、使徒ヨハネはこの時この啓示をパトモスという島にいる時に受けました。実はそれはキリストへの信仰のゆえに、ローマ皇帝ドミティアヌス帝によってですね、迫害を受けまして、そして島流しの刑に処せられていたと、一説には言われているんですね。ヨハネは、そんな自分の状況というものを踏まえながら、自分自身を今日読ませていただいた最初のこの9節のところでこんなふうに紹介しています。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。こんなふうにヨハネは自分を紹介しているんですね。ある人はこう言います。ヨハネに語る資格があるとすれば、それは彼が手紙を書き送る人たちと同じ苦難を経験してきたからであったに違いない。つまり彼はここで、いわゆる使徒として、あるいは教職者としてね、今で言うと牧師と言ってもいいのかもしれませんが、そういうある立場を持っているものとして語っているというよりも、むしろこの手紙、この黙示録を書き送られるその人々と共通の経験、共通の苦しみと苦難の中にあるものとして語っているということですね。 バークレーっていう神学者がですね、こんなこと言ってるんですね。牧師についてこんなふうに言ってるんですね。牧師は人生経験という学校を卒業しないならば、どんなに学問があっても無資格である。やっぱ牧師という立場にいるとドキッとすることですけどね。牧師ってやっぱり単に聖書の知識があればできるかって、そういうもんではなくして、やっぱりいろんな困難苦難、もちろん喜びも含めてですけど、神様と共に生きてそういうものを乗り越えてきたという、そういうことが実は必要であって、単に知識だけ頭にあってもですね、それは牧会伝道ということは全然できないのだって、まあこのバークレーっていう神学者は言ってるわけなんですね。ヨハネがこの時厳しい厳しい迫害の中にあって、命も危ないというような、そういう人々に向かってこの黙示録というのを書いて送ったわけですが、それはヨハネ自身もまた同じように迫害の中にあって、島流しにあって、重い労働を課せられてですね、そんな苦しみの中にあるもの、共通のその兄弟として、そういうものとして生きているからこそ、その人々に語りかけることができたということですね。私がクリスチャンになりたての頃、もう今から30年近くの話になってしまうんですが、21歳の1月15日、当時はその1月15日というのが成人の日に定められてましてね、ちょうど日曜日だったんですね。その日に僕は初めて、まあ、小さい頃日曜学校に行ったことはあるんですが、大人になって初めて礼拝という場所に行きました。そこに行って、もうそこですぐその場で信じてクリスチャンになったんですね。それから約1ヶ月半ぐらい経った時に、自分の家で朝早く起きてお祈りしている時に、私はこの神様をこう実感した、そんな体験の中で、来年僕は、聖書を学ぶ学校に行って神様に仕える道を歩んでいきたいと思いますっていう、まあ、いわゆる献身の表明を神様の前にしたんですね。ですぐにそのことを、教会の牧師にお話をしまして、ああそうかっていうことでですね、まだ洗礼も受けてないんですよ。教会行って1ヶ月かちょっとしか経ってないですからね、そんな時だったんですが、牧師先生はですね、心よくそれを受け入れてくれて、じゃあぜひその準備をしようということで、それから 1,2 ヶ月たぐらいだったと思うんですが、ある一つのこう、牧師の集まる集いに連れてってくれたんですね。当時400人くらいの牧師教職者が、信徒さんも中にはいましたけど、ほぼ多くは牧師であるという、そういう教職者がの集いがありまして、そこに信仰持ち立ての私を連れてってくれたんですね。で、今考えてみると本当に当時有名な牧師がたくさん来ていたなというふうに思うんですが、そこで私は一人の有名な牧師の説教を聞きました。その一人が秋近豊という先生がいましてね、まあ、ご存知の方いらっしゃらないかもしれませんが、15歳の時に両親と一緒にアメリカに渡って、その後アメリカと日本が戦争し、第二次世界大戦ですね、その間はアメリカで、まあ、日本人捕虜のような形で収容所に入れられていた。そして戦争が終わると、その秋鹿さんはですね、先生はですね、日本に宣教に行きたいっていう、そういう思いが与えられて、当時の日本を占領していたマッカーサー元帥に、直接手紙書いてですね、私は日本人だけれども、こういうことで今アメリカの国籍持ってる、でもこういうことで日本に宣教行きたいということで、その許可をくれってですね、手紙書いたらしいんですね。それで許可を得て日本に渡ってきて、それで教会を開いていったという人なんですね。当時 その東京女子大か何かの先生をやっていた先生が、女性が救われて、で学生が20人30人って救われて、まあ、そこから教会が始まっていったというようなことが、語られて、言われていますけれども、まあ、日本で各地で、まあ、日本イエス教団っていうね、そういう教団ですけれども、広げていった方なんですね。素晴らしい働きをした方、もう亡くなっています。僕はその方の説教を初めて聞きました。講壇の上に立ってですね、細い体でひげがこう伸びてたと思うんですけどね、なんか仙人みたいな感じでですね、ものすごい甲高い声で、おお、でっかい声でですね、講壇をうろうろ右に左に動きながらですね、語るんですね。で、その先生が何度も何度もこう言っていた言葉が非常にこう今でも頭になるんですが、こういうんですね、僕はね、自分にできないことは言わないの何度も言うんですね、僕はね、自分にできないようなことはメッセージしない、語らない、自分が体験してきたこと、自分にできることを講談で語っているんだってことを何度も言うんですね。で、信徒の成り立てですから、 なんか新鮮な思いでこう聞いていたんですけど、あ、牧師っていうのはやっぱり自分で体験しなきゃいけないんだなと、それをこの先生は語ってるんだなってことを非常に深くですね、その時こう心に響いてきたことを覚えているんですけれども、何か特別に知識を持ってるから牧師になるとかそういうことではなくして、本当に皆さん一人一人と同じように主と共に歩み、さまざまな苦しみも喜びも経ながら、そして共に歩んでいく兄弟としてですね、語っていく、まあ、それが牧師であり、それがこのここで言うこの黙示録を書いたヨハネのスタンスだということですよね。これはとても大切なこととして心に受け止めておきたいなと思うんですね。まあ、しかしもう一つここで確認したいことは、ここで受けていった苦難っていうのは、それはもともと何のためかというと、ヨハネがここでね、共にイエスと結ばれてって書いてますよね。共にイエスと結ばれて、つまりキリストを信じているがゆえに受けていた苦難なんですね。そうですよね。で、その苦難を共にしているっていう意味でヨハネはここで語ってるんですが、でもよくよく考えてみれば、これは一緒に苦しんでますよねっていうことをヨハネが語っているというよりも、むしろ大切なのは共にイエスに結ばれているものですよねっていう、ここにヨハネの強調点があるんだろうなと思うんです。ですか、共にイエスに結ばれる神の家族ですよね、共にイエス様から命をいただいている永遠の命の中に生きる、そういう仲間ですよね。だからこそ今こうしてこの苦しみを共に味わっているんですっていうね、その苦しみに目が向かってるんじゃなくして、苦しみだけに目が向かってるんじゃなくして、イエス様と結ばれているんだという、そこにヨハネは人々との共通点を見出していた。人々にそのことを知ってもらいたかった、そのことを確認したかった。だからこそ私たちはこの苦しみをイエス様に結びついているからこそ乗り越えていくことができるんです。そういう意味でヨハネはこのことを語っているんだろうなと思うんですね。私たちがどれくらいそれをこう味わうか、あるいは確信するかって、とても大切なことだと思うんですが、私たちは主によって一つとされている、それは同じ主に結ばれているからこそ私たちは一つの家族なのだ。その意識、そういう実感、教会にとってクリスチャンにとって本当に何より大切なことなんじゃないかなと思いますね。この時代はそういった人と人との絆が壊れていく、薄れていく、そういう時代ですよね。だからこそますます主にあって一つなんだという、そこに私たちは教会としてのクリスチャンとしての、まあ、アイデンティティといったらいいんでしょうかね、特殊性、自己認識っていうものをですね、しっかりと握りしめていきたいなと思うんですね。さらに10節でヨハネはこんなことを記しています。10節の、まあ、前半だけちょっと読んでみますが、ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いたと。ここである主の日のことと言われていますが、これは今でいう私たちが今日こうやって集っていますけれども、日曜日のことを意味していると言われているんですね。主の日っていう言葉自体は聖書にも、旧約聖書にもたくさん出ていまして、それは週末に主が再臨されたり、あるいは永遠の裁きをするっていうね、そういう神が介入して、歴史に介入してくる日を主の日って一般的に呼ぶんですけれども、ここで言われている主の日っていうのは特別に日曜日を意味しているというふうに言われているんですね。新約聖書の他の箇所で日曜日を意味して主の日って書かれている箇所はありません。ここだけがそういう意味で書かれている、そういう意味でとても重要な箇所の、であるというふうに言われているところなんですけれども、もともとユダヤ人は土曜日を安息日として神を礼拝する日として守っていたわけですね。でもキリストが日曜日の明け方早くに復活した、そのことを祝ってクリスチャンは日曜日に主を礼拝するようにだんだん変わっていったわけです。最初はみんなユダヤ人の習慣にあったわけですけど、だんだんにその土曜日の安息じゃなくして日曜日に主を礼拝する、そういう瞬間がキリスト教会の中に広がっていって、まあ、この頃は紀元90年頃、教会ができて約60年経ってましたから、世界各地で広がっている教会で日曜日の朝に主を礼拝する、 そういう意味で日曜日を主の日と呼んで神を礼拝する習慣が行き渡りつつあったと言っていいんだと思いますね。まあ、とはいえ皆さん日曜日っつっても今の私たちのように休みじゃないわけですよ。休日であったわけじゃないんです。つまりみんなその日も働いていたわけですね。週の初めの日っていうのは変わりないんですが、働いていたわけで、じゃあどうやって礼拝していたかっていうと、明け方早く働きに出る前にですね、イエス様が、日の昇るとともに復活されたような同じ時間にみんなどこかに集まって神を礼拝し、礼拝が終わってからそれぞれ仕事に出かけていった。まあおそらくそうであったろうと言われてますね。そして仕事が終わるともう一度またここに集まってきてですね、そこで聖餐式とか愛餐の食事会、そういう交わりの時間を持ったであろうと言われてるんですね。まあしかしそれも実は平和な時代に行われていた礼拝の形式であって、このヨハネがこの黙示録を書いた時、それはさっきも言ったように島流しにあっていたわけです。迫害の中にあっていたわけですから、そんな平和な時代とは全然違うわけですね。集まる場所があったのかどうかもわからない、クリスチャンが何人もいたのかどうかもわからない、もしかしたらヨハネはたった一人でいたかもしれない。でもそんな迫害の苦しみの中にあってもヨハネは主の日っていうのを覚えていたわけですよ。つまり今日はイエス様が復活した礼拝の日なのだということをはっきり覚えていた。そしてその時にヨハネは御霊に満たされていたって書いてますよね。私は霊に満たされてって書かれてますよね。どうしてヨハネがこういった厳しい迫害の中で本当に一人孤独に生きていたかもしれない、そういう状況の中で主を礼拝することができていたんだろうか。その鍵があるとすれば、やっぱりこれ御霊に満たされていたっていうのがその答えであると言っていいと思うんですね。つまり私たちは状況はどうであっても御霊に満たされて生きていくことができるということです。そして御霊に満たされるときに私たちは神をいつも身近に感じ、神様を崇めながら賛美しながら礼拝しながら主の平安の中に、主の希望の中に歩んでいくことができるということですよね。それはヨハネ自身が今そのことを体験しつつあった。そういう意味でこの黙示録という書物は礼拝と聖霊の満たしの中で与えられた書ということができるわけですね。だとすれば、これを読む私たちも神様への礼拝の心と聖霊の満たしと助けをいただきながらこの書を読むこと、そうやって初めて黙示録というものを正しい意味で理解し受け止めていくことができると言ってよろしいんだろうと思いますね。まあこうして私たちが礼拝の場で学んでいるっていうのはまさにそういう意味合いを持って私たちは学んでいると言っていいでしょうし、この礼拝の場に御霊が目には見えませんが共にいてくださって、それぞれの心の目を開かせて、心の耳を開かせてくださってですね、この御言葉の中に込められている神のメッセージをそれぞれにふさわしく理解させてくださる、そのことを期待しながらぜひこの黙示録をですね、コツコツとゆっくりと学び続けていきたいなというふうに思います。さてところで、一体このヨハネが受けた、この時受けた啓示、まあ、黙示って一体どういうものだったんだろうか、まあ、それを続けて見ていきたいと思うんですが、第一にヨハネはラッパのように響く大声を聞いたっていうことを、この10節の後半で言ってますね。後ろの方でラッパのように響く大声を聞いたと。そしてその声はこう言ったんですね。11節、その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れと。前回もこれもお話したことなんですけど、この黙示録はヨハネっていう人が勝手に考え出してね、思いついてね、そして書き留めて送ったっていう、そういうものではない。これは神様がヨハネに与えてくださった、見せてくださった幻であって、神様がヨハネにこれをちゃんと書き記して書き送りなさいってね、明確に指示して書かれた書、これが黙示録だ。つまり 本当の著者は神であって、本当の送り主はヨハネじゃなくして神ご自身なのだ。そのことをヨハネはこういうところにしっかりと書いていると言ってよろしいんだと思いますね。この時ヨハネはその声の主を見ようとして振り返りました。すると、そこにですね、7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられたと示されていますね。さあ、この辺からなんとなく不思議な感じが出てくるわけなんですけれども、この7つの金の燭台というのはですね、20節のところにも出てくるんですが、すべてのその当時あった全教会を意味していると言われています。これ前回やったところですね。ただ単に7つっていう限られた数じゃなくして、7は完全数ですので、すべての教会を指して7つの金の燭台、この燭台って教会を意味しているわけですね。また人の子のような方がその中央におられたって書かれてあるんですが、これはもちろんあのイエス様のことを言っているわけですね。その主イエス様が7つの金の燭台の中央におられるということ、これは皆さん何を意味しているか。それは教会の中心はイエス様であって、すべての教会の中にイエス様が行き巡っていらっしゃる、すべての教会クリスチャンと共に主が共におられてですね、あらゆるところにこう行き巡って共におられるのだっていう、そういうことを意味している幻であると言っていた、と言って、間違いないと思いますね。迫害の中に置かれていたクリスチャンにとって何にも増して大切なこと、それはイエス様が私たちと共におられるという確かな、実感、確信、それが何より大切であると言ってよろしいんだろうと思います。これも前回もお話ししたところですけども、大切ですからもう一回、確認しておきたいんですが、私たちがいろんな出来事に出会って落ち込んだり悩んだりする、その時私たちはあんなことが起こったから今自分は落ち込んでるんだ、こんなことがあるから私は今悲しんでるんだってね、思うわけです。つまりその自分の悲しみや落ち込みの原因をその起こった出来事、あるいは誰かの人、その誰かのせいにしてですね、私たちは考えることが多いんですが、でも本当にそうかっていうと実はそうでもない。たとえ同じことが起こったにしても、もしそこに私たちがはっきりと共にいてくださるイエス様の姿を見ているとしたら、主が共にいらっしゃるんだっていうことが確信できているとしたら、私たちの心は決して落ち込まないし、決して絶望に陥ってしまうようなことはないということですね。同じことがあっても全然そのあり方が変わってくる、そういうことがあり得るということですよね。その鍵は何かといえば、そこに共におられるイエス様を私たちははっきり見ているかどうか、確信しているかどうか、信頼を置いているかどうか、そこにかかってるんだということです。そういう意味では神様はこの迫害の中にあって苦しんでいる兄弟姉妹に、教会に何を真っ先に教えるかといえば、あなた方と共に主はイエス様は今も一緒にいられるんだ、おられるんだよということ、教会の中にイエス様は行き巡っていらっしゃるんだよ、その幻をはっきりとヨハネに今見せてくださっている。そしてヨハネを通してあらゆる教会の人々にそのメッセージを伝えようとしてくださっているということですね。今朝皆さんももしかしたらいろんな悩みを抱えながら、問題を覚えつつここに来られた方もいらっしゃるかもしれませんね。それは確かに痛いことであり苦しいことなんだと思います。でも皆さんのその痛みをイエス様はご存知ですし、皆さんと共にイエス様はいてくださって、その痛みを共に味わっていてくださる、主が共にいてくださる、主が理解していてくださる、主が共に歩んでいてくださる、そして主が必ずあなたをその問題の中から導き出そうとしてくださっている、その主をはっきりと見ること、あるいは信頼すること、委ねること、そこに問題の解決の鍵があるということですね。黙示録を学ぶっていう時に何よりやっぱりそういうことを私たちは学び取っていきたいと思うんですね。いろんな知識を得るってことも大切ですけど、何より大切なのはやっぱり生きる力を得る、そういう意味で共に主はおられるのだ、そのことの確信をしっかりと握りしめていきたいというふうに思います。さて 13節から16節にイエス様の姿が記されています。そこのところをもう一度ちょっと読んでみたいと思うんですけれども、食台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。なんかこう想像して読むとね、すごいなっていう感じがしますけどね。こういうあのこういう表現って、あの霊的な世界のでこうを見たものですから、それを人間の言葉で表そうとするとどうしてもそういう表現しかできないっていうね、そういう感じがしますよね。で、実はこれはあの黙示録、黙示文学と呼ばれている、そういうあの範疇に入る形でありまして、黙示文学っていうのはこの黙示録だけじゃなくて旧約聖書にもいくつかあるんですね。その一つがダニエル書と呼ばれる預言書なんです。で、実は今読んだイエス様の姿、それは旧約聖書のダニエル書というところでもうすでに何百年も前に預言されていたイエス様の姿とそっくりなんですね。まあ、そんなわけでちょっと今日の週報の中にも何箇所か入れておきましたが、ちょっと読んで確認しておきますね。ダニエル書7章の9節。なお見ていると王座が据えられ、日の置いたる者がそこに座した。その衣は雪のように白く、その白髪は清らかな羊の毛のようであった。その王座は燃える炎、その車輪は燃える火。言ってますね。白髪とかですね、羊の毛のようであったとかですね、出てきますね。それから13と14節。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。人の子って出てくるでしょ。これイエス様もご自分のことを人の子とおっしゃったし、ヨハネもこの黙示録の中で人の子のような方って言ってますよね。これ全部イエス様を指す言葉なんですね。それから同じダニエル書の10章の5節と6節も読んでみます。目を上げて眺めると、見よ、一人の人が麻の衣を着、純金の帯を腰に締めて立っていた。体は宝石のようで、顔は稲妻のよう、目は松明の炎のようで、腕と足は磨かれた青銅のよう、話す声は大群衆の声のようであった。で、皆さんこれ分かるでしょ。ダニエル書っていうのは紀元前5世紀、あ、6世紀の半ばぐらいに書かれた書なんですけれども、もうそっくりですよね、このヨハネが見た幻と。これは栄光に輝くイエス様の姿なんです。イエス様が地上に来られた時は、いわゆる人間として来られましたから、人の子として来られましたから、このここで描かれたようなその輝かしいね、その栄光はなかったんです。栄光全部天に置いて捨ててきたわけですけどね。でもイエス様はもともと三位一体の神の第二位格ですから、栄光に輝くこの素晴らしい栄光を持っていらっしゃる。そして地上の33年はそれを失っていましたが、死んで復活して天に帰った時に同じその栄光をもう一度、栄光に輝く王として今いらっしゃるということですね。その栄光に輝くイエス様の姿を今ヨハネは見た。何百年前のそのダニエルの時代も同じように、その幻を通して栄光に輝く主をダニエルは見たということですね。ところでこの人の子という表現なんですが、これもダニエル書で言われていたその表現なんですね。なんで人の子なんていうふうに言ったかっていうと、あの人の子っていうのはこれイエス様を指す、つまりメシアを指す言葉なんですが、その黙示文学っていうのはですね、どうしてあのそういう表現をするかっていうと、はっきりとものを言えないような時代状況の中で書かれた文学なんです。具体的に言えば迫害の中で書かれた文学。ダニエル書っていうのは国を、ユダヤ人が国を失って、バビロン捕囚で国を失って、バビロンに捕囚されていったその地で書かれたんですね。ヨハネも先ほどから何度も言っているように厳しい迫害の中で書いている。そんな中で メシアっていう言葉は書けないんです。メシアって何かというと世界を征服する王様でしょ。メシアが来るなんてこと言ったらローマ皇帝が怒り出すわけですよね。だから怖くて言えないんですね。でもメシアについて予言する必要があるというときに、メシアという言葉を使わずに象徴的な言葉としてこの場合は人の子という言葉を使った。それで黙示文学というふうに呼ばれる。つまり普通の言い方で書くんじゃなくして、象徴的なシンボリックなそういう言葉を使って、そういう表現を使って書かれた文学、書かれた書、それが黙示文学というものであって、ダニエル書もこの黙示録もそういう部類に入る書の一つだということなんですね。まあ、いずれにしてもこの人の子というのはイエス様ご自身もご自分のことを呼ばれるときに使われました。そういう意味でメシアを指す言葉であるということをはっきりと私たちは認識し理解して受け止めていけばよろしいんだろうと思いますね。さて、この栄光に輝くイエス様の姿を見たとき、ヨハネは一体どうなっただろうか。17節を見ていただきたいんですが、私はその方を見るとその足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよ。栄光に輝くイエス様の姿を見たヨハネはその場に倒れ込んで死んだようになっちゃった。死んだわけじゃないですけど、死んだようになって気を失っちゃったんですね。こういう出来事って皆さん他にもあったなって思い浮かんでる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。他にもこういう人いたよなって、イエス様の姿を見て倒れちゃったって思い当たる人いませんか。いますよね。パウロですよね。パウロという人もまた突然ダマスコに行く途中でですね、この栄光に輝くイエス様に出会って、そのようにバタッと倒れてですね、目が見えなくなっちゃった、そういう人でしたよね。でもこのパウロとヨハネの決定的な違いは、その時パウロはキリスト教を迫害する立場にいた人なんですね。強烈にクリスチャンを嫌っていて、片っ端からクリスチャンをとっ捕まえてですね、そして牢獄に入れてしまおう、キリスト教をぶっ潰してやろうという、そういう怒りに燃えて、そういう憎しみに駆られてですね、彼はダマスコという町に向かって行ったんです。もしその時神様が、イエス様がパウロに出会ってくださらなかったら、そのままパウロはですね、キリスト教全部を、生まれたばっかりの教会を潰していたかもしれない。そういう状況の中で神様はパウロに出会ってくださったんですね。そしてパウロは栄光に輝く主に出会った時にばったりと倒れて目が見えなくなってしまった。その時からパウロの人生は180度転換するんです。つまりそれまではキリスト教を迫害するものであったパウロが、その後はキリストを証しする、キリストを述べ伝える、そういう伝道者としてコロッと変わってしまったわけですよね。つまりこの時神様はパウロに出会ってくださる、パウロにそのご栄光の姿を見せてくださることを通して、キリスト教会、生まれて間もない頃の小さなキリスト教会を迫害の危機から守ってくださったということですよね。同じようにイエス様はそのご栄光の姿をこの時ヨハネに見せてくださいました。ヨハネもまた迫害を受けてパトモス島に島が流しになっていた。世界中でクリスチャンたちが苦しめられていた。そういう中でイエス様は同じその栄光の姿を見せてくださった。それは何のためかといえば、クリスチャンたちに希望を与えるため、勇気を与えるため、主が共にいらっしゃって必ずこの困難苦難を乗り越えさせてくださるという、そういう確信を与えるためにイエス様はそのご栄光の姿をヨハネに表してくださったということですね。パウロの時はその時からもう60年も昔なんです。その時栄光を表してくださった主が同じように今ヨハネの前にも現れてくださった。パウロの時とは違って教会は世界中に広がっていた。でもその教会がローマ皇帝によって直接迫害を受けるというね、本当に恐ろしい目に遭っていたんですが、 でも本当の意味で世界を治めているのは主なのだということ、ここにも書かれてありますが、死と黄泉の鍵を握っているのはイエス様なんですよね。ローマ皇帝が人の命を左右するんじゃないのです。人の生き死にを支配していらっしゃるのはイエス様ご自身なのだということ、そのことをはっきりとこの幻の中で示してくださっているということですね。この地上の私たちの人生の中で何が起ころうと、私たちがどうなるかっていうのを最終的に決定していらっしゃるのは主なる神様だということです。私たちそのことをはっきりと確信しているでしょうかね。そこがぐらついているとやっぱり起こった出来事、あるいは目の前にいるあの人この人って、それによってぐらつくわけですよね。そうではない。どんな状況であってどんな人がいるにしても、全てを支配していらっしゃるのは天地を作られた主なるお方なんだ、イエス様なんだ、そのイエス様が今私たちと共にいてくださるのだという、その確信をヨハネはイエス様から幻を通していただいたということですね。最後にイエス様はヨハネにこのようなことを言いました。20節、あなたは私の右の手に7つの星と7つの金の燭台とを見たが、それらの秘められた意味はこうだ。7つの星は7つの教会の天使たち、7つの燭台は7つの教会である。7つの星は7つの教会の天使たち、まあ、この天使たちというのはいろんな説が分かれるところですが、実際の天使を意味すると、神様は教会にクリスチャンに天使を送って私たちを守ってくださるんだ、まあ、そういうことを意味しているという説もあるし、この御使いっていうのは教会の中で立てられている牧師や伝道者、そういう働き人を意味しているんだ、まあ、そういう人々を神が立てて教会 を導いてくださる、まあ、そういう意味もあるということもあるし、いやこの教会7つの教会の天使たちというのは霊的な存在としての教会を意味しているというね、まあ、そういう説もあって、まあ、いくつか説が分かれるところですが、いずれにしてもこの7つの星はイエス様の右の手に握られていたわけです。右の手っていうのは権威を表しているんですね。つまりイエス様の権威の上に教会は置かれているし、イエス様の権威の上にクリスチャンは守られているんだ、そのことを表す幻だと言っていいでしょうね。そしてもう一つ、7つの燭台、それは7つの教会、まあ、全ての教会を意味しているのだ。そしてその教会の棚中に主が共におられて、教会の中を今も行き巡っておられる。イエス様は決して教会をクリスチャンを孤独なままに放っておかれるようなことは決してないということ、そのことをこの幻を通してヨハネに教えられたということですね。ヨハネの福音書の14章の18節でイエス様は弟子たちにこう言いました。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。これはイエス様の約束です。ですから決して私たちは孤独でいるはずはない。そしてもう一つ、マタイによる福音書28章の20節、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これがイエス様の宣言です。このように言ってくださったイエス様が、今も目には見えませんが私と共にいてくださる、皆さんの生活の中に共に歩んでいてくださる、その主の栄光の姿を私たちはしっかりと仰ぎ見ていくこと、それが信仰を生きるということであり、それがあらゆる困難苦難の中にあってもそれを力強く乗り越えていくことのできる土台、また鍵になることですね。まあ、ぜひこの黙示録を学びことを通して、いつでもどんな時でも共にいてくださるイエス様をこう信仰の目で見ていくことができるように、また心の耳でイエス様の声を聞き続けていくことができるように、そのことをしっかりと学び取っていきたい、そのことをしっかりとその上に立って歩み続けていきたい、そんなふうに願っています。一言お祈りをいたします。恵みの主よ、ありがとうございます。 迫害の渦中にあったヨハネ、そしてヨハネを通じて全てのクリスチャンに、教会に、あなたは栄光に輝くその姿を手紙を通して、黙示録という書物を通してお与えくださいました。今2000年の時を経過して、今私たちもその神様からの手紙を、メッセージを学び始めています。考えてみれば、私たちの生活にはヨハネが経験していたような厳しい迫害はありません。しかし逆に、この世界の、この地上の中にあって、さまざまな誘惑の中にあって、私たちはの信仰はいろんな攻撃を受け、誘惑を受け、試練を経過しながら歩んでいるものです。ですから、ヨハネの時代のクリスチャンたちと同じように、私たちにもあなたの助けと、あなたの守り子が本当に必要としています。主よ、そんな意味で改めてこの黙示録を学んでいきたいと願っています。どうか当時の人々が厳しい迫害の中にも、共におられるイエス様の栄光の姿をはっきりと望み見たように、私たちもまたこの人生の中で、この生活の中で、共にいらっしゃるイエス様をはっきりと見続けていくことができるように、イエス様の栄光の姿を確信し続けていくことができるように、一人一人を祝福し、導いてくださるよう心からお願いをいたします。今もさまざまな困難や問題の中にあり、病の中にあり、痛みと苦しみの中におられる方もいらっしゃるかもしれません。神様、どうぞ一人一人覚えてくださって、共におら、主が共におられるということをはっきりと信頼することができるように、確信することができるように助けてください。どうかさまざまな誘惑や攻撃から、主がどうぞ一人一人を解放してくださって、主と共にある平安と希望と喜びにあふれて、また力に満ちあふれて歩みゆくことができるよう心からお願いをいたします。痛みや苦しみの中にある方を覚えてくださって、主がどうぞその痛みを取り除け、苦しみを消し去ってください。憂いを主が取り除けてくださって、本当に、爽やかな希望にあふれて、喜びにあふれて歩む者として、一人一人を導いてくださるように、悪魔の誘惑や悪魔の攻撃に遭っている方をどうぞ覚えてくださって、あなたがどうぞ主の皆の力によって悪魔を追い出し、本当に解放されて、主と共に歩む平安と喜びにあふれて進んでいくことができるように導いてください。特に病の中にあるかと思いますし、どうぞ共にいてくださって、主の癒しを経験することができますように。今日はこれから聖餐式を行います。イエス様の十字架を覚えて、感謝を持って聖餐に預かることができるように、イエス様の豊かな恵みを心から感謝して、この聖餐に共に預かり、主の命をいただくことができるように、この時を祝福し導いてください。主イエスキリストの尊き御名により感謝を持ってお祈りをいたします。アメン。